ガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスも、また弟子たちも、その婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなったとき、母がイエスに向かって、ブドウ酒がありません、と言った。すると、イエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ、今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役は、ブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので。しかし、水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると、悪いのを出すのだ。あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。じゃあ今週は人生の質的転換と題しまして、中西先生をメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
改めましてもう一度おはようございます。かつて教会で英会話教室というのを開いておりました。その英会話教室でパーティーが開かれまして、その男性の生徒さんが、ワインを持ってこられたんですね。それで教会はワインは OK ですよね。だってイエス様が水をブドウ酒に変えられたという聖書の話もあるくらいですもんね、とこう言われたんですね。で、私はわははと本当に笑ってしまいました。よくご存知ですねと。まあでも教会ではお酒はやりません。まあ、お家で楽しくやってくださいと、こういうふうに申し上げ、丁重にお断りしたわけですね。で、実は、その方が言われた聖書の箇所というのは、今日の箇所であるわけですね。で、これは、大変深い意味が込められています。まあ、題にも書きましたように、人生の質的転換。で、今日は2つの質的転換についてメッセージをしたいとこう思っています。では一言お祈りしてからご用意しますので、もう一度お手を取りください。天の父なる神様、ヨハネの福音書からあなたの御心、また御胸の中にある幸いを、また御胸に固く立つ幸いをメッセージを聞いておりますけれども、どうぞこのヨハネが意図したところのこの水がブドウ酒に変わったこの奇跡、この奇跡の意味を深く知ることができますように。お一人お一人がそれぞれの御言葉の真理に生きることができますように帰りまたいてください。今からの時を見て委ねる尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。さて、第一の質的転換は何かというと、ユダヤ教からキリスト教に質的に転換をしたという奇跡であるわけです。カナの町で婚礼がありまして、イエス様が招かれました。で、披露宴ということもあって、ブドウ酒が出されたようでありますけれども、それが足らなくなった。そしてイエス様はその時に水をブドウ酒に変えられたという奇跡が載っているわけですね。この奇跡の意味は一体何なのかということですよね。ははん、イエス様は奇跡のワイン製造所を始められたなと、これは違うわけですよ。
あるいはだからお酒をぐいぐいと飲んでいいんでしょう、こういう話でもない。それはレベルが違う。一体これは何なのか。これは11節を見ますとですね、イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、こう書かれています。つまり奇跡が印だということなんですね。印というのは日本人によくわかる言葉ですね。例えば、まあ、お中元でもお歳暮でもそうですけれども、菓子折り持ってある人のところに行く。でその時にこれはお世話になっているほんの感謝の印ですっていうような言い方を日本人はしますね。つまり菓子折りも大事なんだけれども、ここに込められたメッセージがあるわけです。感謝していますということ、これ伝えたい。お菓子はそのメッセージを示すところの印であるわけです。だとしたら、この水がブドウ酒に変わった奇跡が印という、その水をブドウ酒に変えられたメッセージ、これが分かるということはとても大事ですよ。何なんですか。6節を見ますと、その答えが出てきます。さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットル入りの石の水飴が6つ置いて、相当な水の量ですね。清めのしきたりと書いてあります。ユダヤ人というのは最大の願いというのは清いものになる、罪が許されていくということなんですね。日本人はそんなことあんまり願わないんです。成功するとか、お金持ちになるとか、病気が治るとか、まあそういうことの方が大事と思ってますね。ところが、ユダヤ人たちは、そうは思わない。神によって作られた命、この命を最後まで生き切った後、神の前に立たねばならない。裁きの時がある。死後の裁きがある。聖書はそう教えている。その時に、お金、成功、あまり、地上では意味があるでしょうけれども、神の前では、むしろ、あまり意味がない。あなたは、事業をしながら、あるいは学びをしながら、あるいは生きながら、清い人生を歩めましたかということが問われる。だから、清くなるということは、ユダヤ人にとっては、もう最大の願いである。で、あらゆる人生の歩みの中でですね、清めの儀式がいっぱいあった。結婚式でも、水がめいっぱい水がためられて、これは清めの水だ。で、入ってきましたら具体的にどうするかというとですね、その水がめ、誰かに手を洗ってもらうわけです。日本人の人は水でジャジャジャジャジャジャと洗うんじゃないんですね。自分がまず腕をまくりまして、こうします。こうした時に誰かが、ご主人が対応するんですけども、水を上からかけた。二度かけば、今度はこうひっくり返しまして、また反対からかける。そして今度はまたもう一度正面に出しまして、そこから三回、七回かける。そんな手の込んだ儀式をやって清められていくということを、ともかく汚れから清められていくということに、まあ、気を使ったわけです。ところがどうですか。水でちょこちょこっと洗っただけで、例えば7回洗ったところで人間は清くなりますか。それは汚れは取れるかもわからない。でも心の中の、例えば妬みや憎しみや恨みやつらみや、こういうものは消えるはずはない。不完全であるわけです。水がブドウ酒に変わる。つまり、清めるということのメッセージが水では不完全ですよ。水がブドウ酒に変わるという、それ何なんですかな、わかりませんわかりませんとおっしゃる。今日、聖餐式あるでしょ。まあ、洗礼を着たクリスチャンはパンと、もう一ついただきますね。ブドウ汁いただきますね。教会でもブドウ汁じゃなくてワインにしたらどうしたという意見があるようですけどね。アルコール依存症の方もおられたりね。それからすぐ帰る飲酒運転のあるでしょ。そんなこと教会でできないでしょ。 だからブドウ汁を、しかもいいブドウ汁を
飲んでるわけです。
このブドウ汁は何の意味がありますか？イエス様が聖餐式を定められたときに、罪の許しのために流される十字架の血を意味しているんですね。つまり人間が清くなるのは、水を洗うとか、善行に励むとか、滝に打たれるとか、そんなものではなくて、命がかけられたイエス・キリスト、神の御子が、罪のないお方が我々の罪を全部引っかぶって、十字架の上で流してくださった血を、これによるしか道はないのです。そのことを示すメッセージが込められているわけです。ちょっとヘブル人の手紙で、ここを書いてまいりますけれども、ヘブル人の手紙の9章というところ、ちょっとずっと新約聖書の後ろの方ですね、開けてみましょうか。ヘブル人の手紙の9章、22節。第3版は435ページ。2箇所をお読みしたいと思うんですが、ヘブル人への手紙の9章の22節。それで律法によれば、すべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ、罪の許しはないのです。ちょこちょこっと水で洗ったところで清められない。人の命がかけられなければ、昔はユダヤ人は動物の犠牲だとかいろんなものを使ってやってきたんですけど、中途半端です。神の御子というイエス・キリストが、罪のないお方が十字架にかかって血を流してくださった。その血を私のために死んでくださったと信じる者が罪の許し、清めの道に預かるというわけです。もう一箇所、次のページの10章ですね。14節から18節、ちょっと長いんですけど、読んでみます。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。聖霊も私たちに次のように言って明かしされます。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。またこう言われます。私はもはや決して彼らの罪と不法と思い出すことはしない。これらのことが許されるところでは、罪のための捧げ物はもはや無用です。つまり神は人類の歴史のある一点を選んで、神の御子を下し、人間がどうしても得ることができなかった清めの道を、あの十字架にかかるイエス・キリストの血を通して、信じる者を罪の許し、過去も現在も、それから死ぬまで犯すであろう一切の罪も、もう犯すであろう罪もですよ。全部許された。もはや、決して彼の罪と不法を思い出すことはない。こういう特別な恩寵をいただいた。なんという感謝でしょう。なんという恵みでしょう。インドの宣教師だったエミー・カーマイケルという人のショートメッセージを読んでおりましたときに、こんな話が載っていました。エミー・カーマイケルさんのところに一人の青年がやってきました。先生、私は罪人です。またまたあの罪を犯してしまったんです。こう言ったんですね。その時にエミー・カーマイケルは、あの罪って何ですか？神様もあの罪って何ですかとおっしゃいますよとこう言われたんですね。青年が日常的に犯している罪があり、あの罪をまたまたやってしまった。神を知っているにもかかわらず、そういう悔いの思いで言ったんですが、神様は思い出すことはないって書いてあるでしょ。人間は中途半端で思い出す必要はないことを思い出してしまうし、忘れてはいけないことを忘れるでしょ。反対になればいいんですけども、神様はもはや決して彼らの罪と不法を思い出すことはない。それは十字架の血を、この血を象徴するブドウ酒、水がブドウ酒に変わった、これを最初の奇跡としてイエス様は示したんですね。そういう意味があるんです。 これはユダヤ教からキリスト教の質的転換の第一です。もう一つのことは、親子関係の質的転換です。ヨハネの福音書の2章に戻ってみましょう。ブドウ酒が亡くなったとき、母マリアがイエス様に求めたときの主の言葉に驚かされますね。4節を見ていただけますか。マリアがブドウ酒がありませんとイエス様に言ったときの言葉、4節。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方は私の時をまだ来ています。これを読んで日本人は、なんて冷たいと思うんじゃないですか。女の方、お母さんでしょ。私は弁護する必要はないですけれども、イエス様という方は冷たいお方ではもうとはありません。これ以上愛がないというようなお方です。事実、十字架の上で激痛とさまざまな痛みの中にあったその時に、お母さんのマリアをご覧になって行く末を案じられました。そして愛する弟子ヨハネに、ヨハネ、母のことをよろしく頼むと言って、それからヨハネは引き取ったということが出てくるわけですね。イエス様はそこまでの配慮をなさる気配りのできるお方です。じゃあこれは何なんですか。親子の関係ではなくて、神という人という縦の関係で言われたんです。地上の関係ではなくて、質の違う神と人との関係ということで、親子関係についてお話をされました。私たちもですね、どこかでどんなに親しい親子の関係であったとしても、縦の関係でことを考える質的転換が起こるべき人生では一回あると思うんですよ。そうでなくても、親子というのは密接な関係であります。勢い、自分の子、我が子という思いが強すぎて、子供が離れられない、自立できないという時が起こってきます。イエス様は母マリアに、今まで12歳になった時の学者たちを前に論じている時のイエス様の知恵の深さに誇らしくマリアを思ったに違いない。そしてイエス様をずっと見てきて、この時ブドウ酒がなくなった時に、母である私が言わないで誰が言うかっていう気持ちでしょう。母の求めをしたんです。その時に、あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時をまだ来ていません。その後も実際はマリアの願いに応えて御業をなさったわけですけれども、マリアもしかしその時でハッと気づいたんでしょうね。五節に言うと、母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。あの方、そういえば生まれるときに天使が語ってきた言葉、あなたの胎に宿っているのは単なる人間ではなくて人類の救い主、神の御子であるということをお告げを受けている、そういう一番の原点を思い出した。こういうことを思いますときに、まあ私の小さな経験でちょっとだけ二つ話をしたいんですけれども、自分の父親と父と息子という関係を超えた人間と人間としての思いというものを感じたことがやはりあるんですね。それは私がクリスチャンになってから、やがて数年経って進学校に行きました。父親の事業は倒産いたしました。それでも家族のためにと思って乗っ取られた会社で一従業員として
まあ、使われていたんですね。悔しかったと思うし、あるいはまたそれをひた隠しに隠していながら生活するというのも辛かったと思うんですね。もう一度力が欲しいということもあって、当時の新興宗教に入ったんですね。それで家族がそれを知りまして、母親、兄たちが集まりまして、家族会議を開く。父親はその地域で保護司をしていたり、世話役をしたり、会長をしたりという、まあ、いわば面倒見のいい父親でもあったんですね。そういうことをしてきたお父さんともあろう者が一体何という宗教に入るんですかとみんながもうガーッとやってですね。父親はずっと黙ってました。その時の私は、父親を見た時に、思わず予定ではなかったんですけども、お父さんも力が必要やったと思う、欲しかったんやと思うわ、こういうふうに言ったんです。その時に父親は、またをよう分かってくれたのはそうなんだ、こう言ったんですね。一人の人間として事業を倒産に、ま、巻き込まれていってしまう。不甲斐ない自分を感じるでしょう。これからのことを考えることも、途方に暮れることもあったでしょう。一人の人間としての寂しさ、無力、そういうものが私には非常に切々と感じられたんですね。お父さんも力が必要だったと思うって。それが父親の創価学会をやめる瞬間でした。そしてキリスト教を求めていったんです。やがて信仰もそれは父と子というよりも人間と人間という思い方でした。親子というのは確かに肉親で切っても切れない関係なんですけれども、盾の関係として一人の人間として神を置いてというか神を立てて物事を見ていくという面がどうしても必要だと思うんです。そんなことを言いましても、病気の子供を持つお母さんにしてみれば、それは母と子というのは父と子というよりももっともっと肉体的に密接に結びついている関係があると思います。そういう場合に縦の関係を置くというのはどういうことなんですかということですね。一人の証しをして終わりたいと思うんですけれども、奈良の教会に鎌田さんという夫人がいらっしゃいます。以前までやっていましたハーベストタイムというテレビ番組、キリスト教の番組がありましたけれども、この番組の中にも出られた方なんですね。で、鎌田さんのご主人はクリスチャン、鎌田さん自身はクリスチャンではなかったのです。やがて子供が結婚してから生まれましたが、1500グラムという極小未熟児として生まれたんです。今だったら1500グラムでもなんとかうまくいくことも多いと思うんですが、昔ですから保育器の中に入れられ、まあ、無酸素の呼吸ということもあって、相まっていろんなことが重なりまして、脳性麻痺であり、しかも知的障害を持っているということがやがて判明していくんですね。その時は分からなかった。1歳3ヶ月ぐらいに経ってから、どうもうちの子は成長が遅いなと思うようになって、それでもまあ人には個性があるしと思って2歳まで来たんです。それでもなかなか成長しないので、病院に行っていろんな検査をしてもらった結果、先ほどお伝えしたようなものであり、お医者さんが、残念ながら成長は望めないかも分かりませんと言われたんです。その時のショックは母親としては大変なものであったんです。で、ご主人はどうかというと、もちろん親として辛い思いもされたんですけれども、あのヨハネの福音書の9章にある誰かの罪のせいでそうなったのではなくて、神の技が現れるためであるという御言葉を素直に信じて、それを受け止めていらっしゃったんです。そして奥さんをも励まし、神の技が現れることになるんだからと言って、いつも世話をしている奥さんを励まし続けた。とても良いご主人です。 でそういうこともあって励まされ、そして思いが少しずつ変えられていく。今まで一般的な世間の考えで何か障害者を低く見ているような考えもはっと気づかされて、はあ、とんでもない間違いをしていたんだということも気づかされて、何か大きな力というものを背後に感じる。そこまではスーッと行かれたようなんですね。ところが自分が神の前にはそれだけではクリスチャンになることはできないでしょう。罪ということが分かるということがどうしても大事なんです。で実際にそういう経験に導かれていくんですね。それはちょっとそのあたりのご本人の言葉で読んでみたいと思います。私の背後に大きな力のある方がいらっしゃるということは分かりましたけれども、本当にイエス様の十字架の贖いということは分かりませんでした。自分の罪というものがはっきり分かっていなかったのだと思うんですけどね。私の罪というものがはっきり分かったのはもう少し後になってからだったんです。障害児を持つ母親としての共通の思いというのが2つあると思うんですけれども、その1つがこの子と一緒に死んでしまいたいという思い、もう1つは あの時この子は死んでくれたいたらよかったのにという思いなんです。私も訓練して成長の兆しが見えていくときはよかったのですけれども、努力しても努力しても止まってしまって成長しなくなる。本当に子供が障害児なんだと認識せざるを得なくなったときに、参院の先生が助からないかもしれないとおっしゃったときに、いっそ死んでいてくれたら私も子供をこんな苦労はしなくて済んだのにという思いが湧いてきました。母親が言うときに死んでほしいなんて思ってないんですよ。そうじゃなくてたまらない思いの中でそういう思いがポッと出てくる時があったんでしょうね。こんな思いはいけないといくら否定しても心の中に湧いてくるのです。母親が自分の子供の命を呪うほど恐ろしい罪はないと思うんですけれども、私の中でそういう罪があるということを思い知らされた時に、自分の罪深さを初めて認識いたしました。そして神様の前に本当に悔い改めをしたのです。そうしましたときに、マリちゃんという女の子なんですけれども、マリに対する私の愛情をそれまでの幾倍にもあふれるほどに神様を与えてくださいまして、本当に感謝でした。で、子供を受け入れて歩み出すわけです。しかし、実際の戦いは依然として大きな戦いなんですね。股関節脱臼したり何度も何度も歩行困難なので、足の手術をする、そういうことも何度もあって、リハビリもするということもあって、ほとほと帰りは毎日リハビリに行って帰ってくるということで疲れてしまったんです。である日の時に帰ってきた時に、他人ばかりが幸せに思える、自分の状況を受け入れることができないというような思いの中に陥ってしまうこともあったんです。それでマリが小学校2年生の時に股関節の内転筋を切る手術を京都の病院でしまして、看病院に通っておりました。夜遅く疲れて帰ってまいりましたら、教会の先生からお手紙が届いたのです。糸を小さきものにすることは私にすることですと主は言われます。神様にお仕えさせられている光栄を覚えつつお励みくださいという内容のお手紙だったのです。それを読ませていただいて、本当に目から鱗が落ちるような気がいたしました。マリにしている本当に日常的な些細な食事の介助とか、トイレの介助とか、訓練とか、小さなことの一つ一つが神様にお仕えさせられている、つまり私が神様に対してできる最大の奉仕だということに気がついたのです。それは何という感謝なことかということに思い至ったわけです。これは親子という、特に母と子供という密接な関係の中に神様を立てるということの意味だと思うんですね。今人類の世界の中でこういう、まあ障害ばかりではありません、親子の関係の中でこういう問題がいっぱいあります。果たして親子の間に神を立てるという信仰ということは、実はそういう面においてものすごくプラスになるものなのです。神を立てなければもう依存心の関係しかできなくなってくるわけです。共倒れするわけです。そういう中で本当に神様を立てるということ、例えば小さな私の経験で言えば、初めて父親を人間として見たとき、
怖い父親を、そうではなくて、人間として寂しいだろうな、辛いだろうな、苦しいだろうなと思ったときに、思わず知らず出た言葉、一人の魂として見た。あるいは先ほどの鎌田さんのように、マリちゃんの介助をしながら、しんどいな、疲れるな、親としては当然だけどもという思いの中でいたことが、最も近いところでキリストに仕える働きなのだという神をそこに見出したときに、それはやることの意味は変わってくるんですよ。そういう意味で親子という関係の中の質的などこかの転換点、それが必要です。教会の方々がそういう点において深い神のお取り扱いを受けられて、親とこの間に神様を置くということができる関係、イエス様は一見冷たいように女の方って言われました。しかしマリアも恨みや、あんたなんという冷たいこと言うのじゃなくて、この方がおっしゃることはと言ったの。あ、さすがマリアですね。私の息子は言うこと聞いてくださいじゃないんです。この方が言われることはそうなんだ。もちろん親と子という関係はなくならないわけだけれども、もっと違う質のことを受け入れることができたんです。それは大きな変化をもたらすものですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の血の神様、水が葡萄酒に変わるこの奇跡の奥義についてと思われるところを2つお話をさせていただきました。本当に人間があなたの前に出るときに、何があなたの前にこれがありますということができるでありましょう。富でもない、教養でもない、学歴でもない、成功でもない、主イエス様による十字架の父を、このイエス様の父を私は私のためであったと信じておりますという信仰、この罪を認める信仰、これこそがユダヤ人たちが本当は求めていたにもかかわらず得ることはできなかった、勘違いしていたことであったことを今日見たことでございます。すでにそのイエス様の父を信じ受け入れているクリスチャンたち、その確信を一層深め、また求道者はこの素晴らしい救いを受け入れることができますように、過去も現在も未来も罪なしと宣言していただいているという特別の特権、恩寵、これを深く感謝いたします。また親子の関係において、イエス様とマリアとの会話の中に見られたことを通して、質的な変化、転換についてお話をいたしました。主の神様、それぞれが何らかの親子関係を持って生活をしていらっしゃいます。それぞれの親子関係の中に、そこに神を立てるという経験、これが必要であることを思わされますけれども、どうぞ主がお一人お一人にそれを導いてくださるように、尊い救い主イエス様の名として祈ります。アーメン。